日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越えて長い間会社を繁栄させてきた企業には、必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずですよね。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させる、そんなヒントを探ります。このポッドキャストは日本長寿企業の1回目、2010年4月に放送した内容の番外編です。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をもうたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは創業1566年、ですから創業は室町時代、まあ、イメージとしては種子島に鉄砲が伝来した頃ということになりますね。もうまさに歴史の教科書の世界です。老舗の寝具メーカー、東京日本橋にあります西川産業株式会社を訪問。15代目の社長、従業員1000人以上の老舗企業としては意外にも非常に若い、なんと41歳の西川康之社長にお話をお伺いしました。
老舗の企業でお伺いしたんですけども、随分会社進化してますね。
そうですね、非常に歴史の長い会社なんですけれども、同時にですね、どんどん革新するんだというのが今の西川の家訓みたいなものですのでね、皆さんが思いの古い会社のイメージとは今は変わってるのが実態だと思います。
御社の創業はいつでしょうか？
創業年度は1566年ということですので、その頃に種子島に鉄砲が伝来したと。そこでまた戦術が変わっていくような、まさに戦国時代が一番盛り上がる時期の頃ですね。
うわ、室町時代ってことになりますよね。
そうですね、時代交渉的にそういうことになります。
社長は何代目になるんですか？
私は今15代目を目指しておりまして、まあ、免許改伝はまだ降りておりませんが、もうすぐ15代になれたりということで頑張って。
でもお若いですよね。
そうですね、私はまだ42歳ですから、そういう意味では大変若いんですけれども、しかし西川家の代々の方も非常に若く継がれている方もたくさんいらっしゃいますから、あまり泣き言は言えませんので頑張っています。
泣き言もあるんですか？
まあ、特に皆さんご存知の通り、去年からですね、非常に厳しい経営環境というのはどこも一緒でございまして、しかしながらその間にあったさまざまな歴史を振り返ると、これもやはり泣き言が言えないなということで今頑張ってます。
逆にやりがいがあるんじゃないですか？
そうですね、これだけの歴史のある会社というのはそうありませんですね。日本の伝統のものであり、でも今実は最先端の科学技術まで使っている、こういう良さというのは早く世界にもですね、発信していこうなんて、そんな風に思ってます。
今回はですね、1ヶ月にわたって御社を掘り下げていきたいと思うんですが、まず御社の創業のきっかけ、当時の様子を教えていただけますか？
当時は本当にいわゆる商売というのは公になってませんでしたので、行商というスタイルですね、天秤棒という棒両方に荷物を担いでそれを売り歩くという形です。商品はどうやら当時はですね、地元にある麻を使った蚊や蚊をよけるための道具ですけども、その他布織物、着物、こういったものを自分で持って行商して、ずっと石川県の方まで行って、向こうでは海産物を今度は仕入れて、そして借りながら売り歩くという、また近江商人の強さと言われる流れにもなったと聞いています。
寝具じゃなかったんですよね？
それが驚きでして、寝具の西川のイメージがあるんですが、当時は実はそういった布織物と蚊帳、これが主軸の商品だったんですね。
その頃の商売の考え方は今の御社に役立ってるんですか？
なんといっても簡単に諦めないと、すぐ弱音を吐かない、そしてその信頼が全ての商売ご商売という基本を忘れないと、こういうところはやはり近江商人なんだからという一言が、そういうようなことを包含して、特に弊社の会長からはご指導をよく受けます。
創業時のエピソードとかっていうのは社長は聞かれてますか？
創業時は相当大変だったようですね。やはり本当に荷物を自分で持って売り歩いていくわけです。何かいりませんかと言ってもすぐに買ってくれる人が見つかるわけじゃありませんので、 そういう大変さはもう本当にその行商ならではの大変さのようです。その中で培われたその言葉というのが近江のですね、三方よしっていう考え方があるんですね。三つの方向に良いということなんですけど、それは売り手よし、買い手よし、世間よし、それぐらい簡単には行商というのは通らないとか、あるいは一度変なものをご販売すると、それが今度は絶対二度と買ってもらえない、こんなようなことだったんだろうと思いますね。
なるほどね。今年キャッチフレーズをね作られているということなんですけれども、なんていうキャッチフレーズにされているんでしょう。
今年のキャッチフレーズはですね、エクスペリエンスという言葉になっています。横文字でちょっと分かりにくいかもしれませんが、意味としては新しい経験価値っていうことですね。今まで気がつかなかった、こんな風になれる私、こういうものをどんどん提案していく。昨日よりも笑顔な私、昨日よりも綺麗な私、昨日より元気な私、そして地球に優しい私、こういったことをご提案できるようなテーマっていうのを今出しているところです。
そうすると444年続いてきた企業の社長になられて4年で攻めてる、
本当に変えてはいけないところっていうのは絶対に変えてはいけないと。それは伝統であったり信頼であったり品質であったりというところだと思うんですが、一方で勇気を出して変えなきゃいけないと思ってますのが、お客様に近づいたものの表現ですとか、ご提案、アフターサービス、こういうところだと思ってまして、今その部分を必死にいろいろ変えていこうとしているところです。
いいですね。日本長寿企業、創業してから400年以上も経つとですね、実に様々なことがあると思うんですが、御社の面白いエピソードをお伺いさせていただけますか。
私たちの商売の源は蚊帳という蚊をよけるための道具、こちらの方がずっと長い歴史があったんですね。でこちらの蚊帳については、実は昔はかなり高級品で皇族の方しか使えないような、そんなものからですね、江戸時代に入るにあたって庶民の手元に届くようなものになっていくんですけれども、その頃に2代目の西川甚五郎が、実は箱根の山の中で小休止をして、ちょっとうつらうつらっとした時の非常に気持ちいい緑の爽やかな草に囲まれた気持ちがあったと、そこでひらめいたのが普通のその朝の色だったんですね。今までの蚊帳というのはこれを萌木色、緑の鮮やかな色に染めてみようと、こういう思いを感じてよしと言って作ったのが西川の蚊帳と言われるようになって、グリーンのものに朱色の房がつくと、こういうデザインができまして、これが爆発的なヒットとなって、江戸に移ってからもうこれが非常に売れるようになったと、こんなようなことで江戸での成功の源になったっていうことですね。
それすごいエピソードですね。こう神からの啓示みたいなものがあったということですか。
そうですね、おそらくその啓示に近いものだったんだと思いますね。ただまあ我々も凡人ですと、よくその啓示をいただいても見過ごしますが、まあ、2代目はそれをしっかりキャッチしたということじゃないかと思います。
社長はその話エピソード聞いて最初にどういうふうに思いました。
いやすごいなというところですね。いわゆる蚊をよける道具だったんですけども、そこに清涼感、そこから眺める外の姿とかっていうのをきれいにするっていう、単なるものに新しい付加価値をつけたっていうことになりますんで、今で言えばやっぱこれは付加価値をつける天才だなと、そんなような感じですね。
なるほど。そうすると蚊帳を売ってきて、ある時にお布団の方に移行されたんですか。
そうですね、突然布団になったというよりはですね、やはり家庭で使うものをずっとご販売させていただいておりました。江戸を中心にしておりましたので、江戸で使われるものという意味で、いずれですね、蚊帳の他にも、織物の他にも畳表、いわゆる畳のその側生地ですよね、それから不思議なものとしてはですね、何か戦があった時のための弓矢、これを全部弓矢を取りまとめて、それを万一の時のために保管するというような、そんなようなお仕事もしていた時期があるんです。そういう意味ではその時その時に必要なことはかなり何でもやっていたという、どちらかというと商社的な発想だったのかもしれませんね。
へえ、いつから我々がよく知っているお布団を扱うようになったんでしょう。
実は寝具というのはですね、皆さんが手作りするのが当たり前のものだったんですね。ですから生地と綿というものはそれぞれ徐々に置いていくような形になっていったんですが、1900年その頃に出来上がったお布団が販売されるようになったんです。そういうふうに考えますと、実は布団の歴史はまだ100年ちょっとということでですね、意外と短いんですよね、この444年の中では。その後実は合成繊維というものが発明されまして、大量に生産していくということができるようになったのが、それからもうしばらく経ってからのことですけれども、この時点でかなりですね、西川の主軸商品がやはりお布団に変わっていったというのが実態ですね。
日本長寿企業、
時代の動きを常に先代たちを捉えてたんですね。
はい、これまでの西川の歴史を見ましても、非常にやはり疫病ですとか、あるいは火事、こういったものは江戸でももうつきものでございました。ですのでその時にですね、7代目の利助というものがおりまして、これをちゃんと制度化しようということを考えついたんですね。つまり利益が出た場合に3分の1を自分たちの積み立てにしようと、3分の1は西川家に何かあった時のためのお金にしよう、3分の1を従業員たちに配ろうと、こういうその銀を3つに分けるという意味で3つ割り銀制度ということを始めたんです。でこれがですね、歴史的にはボーナス制度の始まりとも言われています。で面白いのがその時にですね、非常に人情味があるなと思いましたのは、まあ、いわゆる利益が出て3つに分けたものをその皆さんにお分けすると、1回目はみんな大喜びしたんですけど、そこから急に金遣いが荒くなったと。でついてはということで、次回以降はですね、お金では渡さない代わりにちゃんと帳面につけて預かって、いわゆるこう投資をしといてあげると。でこれが実は退職金の源流じゃないかとも言われてるんですね。
はあ、じゃあまあチャンスはピンチ、そしてピンチは
チャンスだと、こういうことなんでしょうね。
あっぱれですね。
日本長寿企業、
400年以上続く御社の社是を教えていただけますか。
はい、西川産業の社是と、それが誠実、親切、共栄、それぞれ細かくを分類すれば、その気持ちは社会に対してどうなの、あるいはお客様に対してどうなの、お取引先様に対してどうなの、そして社員同士、そういうふうに考えてるの、こういうようなことを聞かれているものとして、私どもがいつもカードを持って考えるようにしております。例えばお取引先様との関係で、何か今話題のいろいろな取引上のトラブルというのがございます。そういう時はお取引先様と誠実か親切か共栄する意識があるかと、その時々の時事によってですね、実は読み分けをするんですが、見事にそのどれかが必ず当てはまるようになってまして、そういう意味では必ず月に1回は社員がそれを目にしていただくという機会を作っています。
これは最初はどなたが考えられたんでしょうか。
社是はもうかなり昔からございまして、いつからかが実は不明なんですね。ですけれども、それをもう少し今のように社会に対してとかお客様に対してということで分けたのは、私になってからですから、この5年だと思います。やはり私も年齢が若いもんですから、あんまり偉そうなことを年配の方に言うのもちょっと気が引けるもんですから、皆さんのお知恵をなんとかカードに取り入れて、私という口を通しますけど声は先人からの声ということにさせてもらうということだったんですね。
本社勘定目録帳というちょっと聞いたことないものがあるというふうにお伺いしたんですが、
はい、実はこれも非常に昔のものでございましてですね、先般の話でも出てまいりましたかもしれませんが、7代目というのに利助というのがありました。利助も考え方としては、ただ口で言うだけではなくて、きっちりとした書面に残していこうということを考えておりました。それが一つは、皆さんこうあるべきですよというような考え方、行動についても残されてますし、その一方でいわゆるお勘定書、つまり今で言うと簿記の源流ですね、これがこの200年も昔から残っておりまして、これは一般的には私どもの国に残る最も古い勘定目録ではないかと。今これは滋賀県の蔵の中で静かに眠ってはおりますけど。
例えばどんなことが書かれてるんですか。
勘定目録の中身はですね、 例えば国の法律については厳しく過ちがないように遵守して、そしてそのように定められた規定規則について厳守することですとか、はい、あるいは西川家の中でとにかく社員は仲良くし、仕事においては怠ることなく、そしてとにかく前へ向かって精進するようにというようなこと。そしてもう一つですね、少し面白いんですが、たとえですね、物が不足の時であっても余分の利益を絶対受け取ってはいけないよと、薄利できっちりご販売して、つまり無理に利益をむしり取らないと、そういうことをする。そして品質管理を常にすると、こういうことをやらなければいけない。そしてみんな社員がですね、社会の人々の妨げになるようなことをしてはならない。こんなことまでが1807年に明快に書いてあるんですね。
200年前ですよね。
でもこれはそのまま今の流行りの言葉で言いますとね、企業の責任ですとか、あるいはその私たちの道徳心というものと全く変わらないと、とても200年前に書かれたものとは思えない中身で、今に全く適合しているような気がします。
本当ですね。1800年頃だとお代官様みたいな形でね。
そうですね、もうまさにそういう時ですからね、はい、国の法律というのも多分コロコロ変わったんだと思うんです。でもそれにも文句を言うことよりもどうやってやるかを考えろということだったんだと思うんですね。
今でこそね、その企業理念とかありますけど、当時だったら儲けられるだけ儲けようみたいな考え方が先行してもおかしくない時代ですけどもね。
そうですよね。本当に、まあ、よくよく時代劇ですとね、悪代官とその豪商みたいなのがありますが、西川はずっとそういう意味では薄利っていうことを基本にやってきて、まあ、誠実親切共栄という言葉がその間から生まれたんだと思いますね。
日本長寿企業。
さて最終週は御社が今一番力を入れていることを教えていただけますか。
はい、私たちはですね、今眠りを通して、その明日に何が待ってるかっていうようなことを今一生懸命研究をさせていただいてます。今まではどうしても寝具と言いますと、一日の終わりの疲れて、泥のように眠るだけの何もない時間のための商品というイメージがありますけれども、でも皆さんよく考えていただくと、よく眠れなかった、夜更かしした、徹夜してしまった日の翌日、どんな気持ちでしょうか。頭は痛い、気分はダウンしてる、お肌は荒れてると、いいこと何にもないと思うんですね。実は快眠というのは無駄な時間ではなくて、元気で綺麗で素敵な明日をするための充電の時間なんだっていうふうに今皆さんにお願いしてるんです。私たちはこれを科学的にちゃんと分析をしていこうということで、日本睡眠科学研究所というのを設立してもう30年ぐらいになります。で、睡眠の質が高まるとどういうことが起こるかということですが、まず一つは成長ホルモンが出るんですね。で、成長ホルモンはちっちゃい子のものかななんて思いますけども、実は大人になっても少しずつ出て、これがお肌をよみがえらせる最大のパワーになってます。その他にも最近では脳科学の観点から記憶のメカニズムは、実はいい睡眠の最中にその前の日にあったことが整理されて記憶されるですとか、未知の世界をちょうど探求しているような感じです。
社長、睡眠のことを語り出すと目が輝きますね。
どうしてもこれが大好きなもんですから。
そうすると西川産業の明日にはどんなことが待ってるんですかね。
まず今すぐしたいことというのがですね、昨年来ちょっと日本が元気がなくなってしまいましたんで、ちょうど私どものこの444周年をうまく使わせていただいて、眠りから日本を元気にしたいと、そんなふうに考えています。やはり前向きに考えていい睡眠をとって、前向きなアクションをすることが何もしないより絶対にいいことは間違いないんで、まあ、小さな一歩ですけども、みんなでやれば大きな一歩になるかなということを今考えています。さらに言えば、こういうその眠りに対しての知識、あるいはそれに伴ういろんな寝具、環境づくり、こういったものは今後多分世界共通のとても大切な資産になると思うんですね。それをこれから各国にもご提案できればなというふうに思ってまして、むしろ車を買ったり難しいことにお金を使ったりすることよりも、まず一番身近な自分自身への投資として、この眠りのための良くしていこうっていう、こんな気持ち持っていただけるようにしていく、それが今の西川の務めかなと思ってます。
今一押しの商品は何ですか。
今一押しの商品はプロゴルファーの
有村智恵選手にオフィシャルアドバイザーになっていただきましたエアという、特殊なコンディショニングマットレスがあります。これはスポーツをされる方にもおすすめですが、とにかく体や腰の負担が一番少なくなるような構造になっていて、賞金ランキングでも3位になられた有村智恵選手がそれを使ってまた今シーズンも頑張っていただいている商品ですので、ぜひお試しいただければと思います。
今社長の顔になりましたね
一生懸命ですから
西川社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
日本長寿企業ポッドキャスト、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、皆さんいかがでしたか。日本長寿企業の1回目に西川産業、ふさわしかったですよね。444年目ですよ。でも本社にお伺いした時に、近代的な建物の中に日本睡眠科学研究所とかあって、今でもこう進化してるんですよね。変わらない勇気、そして変えていく勇気。西川康之社長、就任5年目なんですけれども、若いのにやり手です、はい。帝国データバンクによりますと、日本全国で創業100年を迎える長寿企業は2万86社もあります。そして創業1000年を超える企業も6社ほどあるそうです。この番組では歴史ある企業を取材訪問、ぜひ一緒に成功の扉を開けましょう。 JFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は私、黒田治でした。